感謝します。それでは始めましょう。お祈りいたします。天のお父様、感謝します。平面この時間がどうぞ聖霊によって導かれますように、そして真理の御霊による恵みで私たちを満たしてください。皆が崇められ、私たちがあなたの御霊の助けによってあなたに導かれ、そしてまた、あなたの御霊の欲することを喜んで行うことができるものとなりますようにお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。今日は私自身のレッスンでもあるんですけれども、神の御心を知ってそして行うということの、大切さですね。私たちは聖書を読んで神の御心が何であるのかというのことを御言葉の学びを通してですね、学ばせてもらっています。ただそれが分かって、またそれに生きるかというと、またもう一つの分かる以上にね、大きなまた課題が待っていると思います。それが私最近実感していることで、今日ここで分け合いたいと思っているんですけれども、イエス様も聞いて行うものは、これらの言葉を聞いて行うものは幸いだと言ってますね。ここでは繰り返しませんけれども、砂の上に建てた家と岩の上に建てた家の違いについてイエス様語られましたよね。また聞くだけのものとなってはならないというようなことをヤコブの手紙にも書かれています。それはただ聞いた時は分かったようでも、そこを離れるとね、もうすっかりとその鏡に映した自分の顔をね、忘れてしまうのと同じようなもんだと言ってます。それで聞いて理解して、そしてまたそれをじゃあ実行するかということは、もう一つの私たちに神様が望んでおられることですよね。でも 聞いて分かって、いやこれはちょっと後回しにしようってね、それは自分にはできないなとかね、私はそれをしたくないということを決断するとですね、聞いても意味がないね。語ってくださった方にとってはこれは強情なわけですね。まあ、神様は忍耐を持って何度も何度も語られますけれども、ついにもう語られなくなる、あるいは言葉ではなくてお仕置きされるということもね、愛しておられるからそうしてくださる、ね、ことになります。でも初めからですね、もっと私たちが自分のこうした思いにとらわれないで、聞いて素直にね、素直に神の言葉を受け入れることを進めていますけれども、それができたらどんなに素晴らしいかなと思います。前にもですね、ダビデの民の数を数えるという罪をですね、犯したことについて触れました。サムエル記下のですね、24章から1節からですね、書かれていますけど、サムエル記下24章の1節、主は再びイスラエルに向かって怒りを発し、ダビデを感動して彼らに逆らわせて、行ってイスラエルとユダとを数えよと言われたとありますね。それでヨアブとか部下たちも、これはダビデ王様、神はそれを望んでいないでしょうということを諭すんですけれども、ダビデの言葉の方が勝ったってありますね。あまりにもですね、自分のそういう思いというか、それにとらわれていると、真に神様の語っておられることに従えない。たとえそれが正しいと理論で分かってもですね、なかなか従えないというところがあります。私も前回分け合いましたけれど、例えば数を気にするというのはね、まあ、王様であるなら当然かと思いますけれども、自分の民がどのくらいいるのかとかね。しかしこの民、イスラエルの民っていうのは神に導かれてあるんですよね。敵が何万でこっちは何万だったら勝てるというような、そういうことでですね、国が守られたり敵を征服できたわけではなくて、ことごとく神様の導きにあってその国を確立するのを助けてきてくれたわけですよね。一番よく分かってたのはダビデだったと思いますけれども、その力を与えられたのは神であって、その人の数ではないですよね。人の能力でもない、大きさでもないし、ただ神の御霊がそうするのを助けてくださったわけです。しかし私たちはそこから離れてですね、どうしても人間の論理、神の論理っていうかね、神のなさることではなくて、自分が何かしていると思い込んでしまう。で、私がこれしているから、そしてこれをやればこうなるだろうという、そういう推測ですね。それが成し遂げられると思ってしまうんですよね。私たちは計画したり、人間ですから予想を立てるということはね、普通にしてやるんですけれども、でもそこに神抜きの思考と神抜きの計画っていうのはね、自分がいかに神様に依存しているかということを抜きにしてですね、忘れてしまってそういう道に入っていくっていうのは、神にとって全くこれだけのことをしてもね、そして日々あなたを支えているのは私であって、あなたを使って御心を行っている神の意思を行っているだけであるのに、それを神の御心っていうのを除外視して自分のやりたいことをやってしまうというね、これ人の目から見たら王様が数を数えるっていうのは何も悪いことじゃないんじゃないかっていうね。しかしこれが神に対する全くの不従順、神を敬わないこと、神を愛することではないことっていうのはね、今言った理由から明らかなわけです。それでもし私たちはですね、そういうこの世のものの考え方と、そして習わししきたり そしてまたあるいは人と比べて、特にですね、神を知らない人たちと比べてですね、自分がどうであるかというようなことを測り始めるということは、全く信仰によるわけではないです。まあ、信仰にある者たち同士でもね、一応あるものとなっている人たちでも互いに測り合うことは、比べ合うことは知恵のない仕業だと言っていますから、神と共にあるなら神は何でもできますよね。神と共にある一人の人っていうのは世界を変えることができるわけです。ただしかし、この一人もいないというのが問題なんですよね。一人のモーセ、一人のダニエル、一人のダビデ、完全に神に信頼して神に栄光を与えるっていうのはね、数ではない。ね、まあ、これは旧約聖書とか読んで、まあ、新約もそうですけれども、パウロのようなね、一人の神に全く献身した人、一人使ってですね、どんなことでもできるというね、これは聖書はそういう証でいっぱいですね。現代でも同じなわけです。私たちがただ主を見つめて、主の御心のうちに喜びを見出して歩むという、ここの段階に私たちを連れていきたいんだろうなと。もしそうでないとですね、どういうことになるかっていうと、私たちはこの世の思い煩いでいっぱいになっちゃうんですよね。つまり背負うべきではない重荷を背負ってですね、重荷の下であえぐということになっちゃうわけですよね。それでイエス様はあの有名なお言葉を語られました。マタイ11章の28節から30節、マタイ11の28から30ですね。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。つまり神の重荷ではない、神の仕事ではない荷をですね、自分が勝手に背負い込んでしまって、神が望んでいるものではないことに気をそらわされてしまっている。そして思い悩んでいるかもしれない。比べ合ってしまっているかもしれない。この世の常識というものにとらわれてしまっているかもしれない。神が望んでいることではないことを苦にしているかもしれない。まあ、私たちは根本的にですね、本当に非常に大切な点において、つまり罪の責めくっていうか、自分の犯した過ちって、まあ、地上ではたくさんありますから、それが積もり積もって、それを苦にやんだらね、重荷以外の何でもなくて、それに押しつぶされるということになると思いますが、まあ、その一番のまず根本からは解放されているということは、まずベースですよね。イエス様はそのために十字架で命を捨てられた。贖いのためにね。ですから、私たちは、まず罪の重荷から解放されていると、これは素晴らしいことですよね。しかしそれだけではなくて、今度せっかくそうして解放されたものなのに、この世にあってこの世のもののように生きるとですね、また背負い込むことになりますよね。私たちが十字架のイエス様の贖いによって解放された、重荷から解放されたのは、私たちはまた同じように、以前と同じような歩みをするためではなくて、新しく神のものとなったものとして歩むためですよね。ですから、世の重荷、罪の重荷を背負って歩むんじゃなくて、神が私たちに新しい出発点にですね、与えてくださった荷を運ぶ。自分の神からの召しに応えていくということですね。それを日々するということですよね。でもそれはどうしてもね、まあ、悪魔のトリックもありますし、まだまだ自分のうちにある罪深い思いということにとらわれてですね、神様が与えてくださるそのチャレンジにっていうのは、どうしても非常に大きく重く自分には耐えられないように思えちゃうんですよね。まあ、悪魔は何でもこう、そんなのお前にできるはずがないと、そしてもうすごくつまらなく見させたりとか、耐えきれないように思わせるっていうのが悪魔のやり口だと思います。 しかしイエス様ははっきりと御言葉で言ってくださってますね。私は柔和で心の平気だったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろうと言ってます。大変なような道でもね、柔和な人が導いてくれるならやれると思いますよね。あ、自分はできるかもしれない。なぜならたくさん励ましに満ちているからです。そしてこっちの自分の抱えている弱さ、これは大変だとくじけそうになる気持ちを汲んでくれるっていうのは柔和さですよね。大丈夫だよって言って励ましてくださいね。それがイエス様だと言ってるわけです。そしてイエス様が導くその道っていうのは、イエス様のもちろん私たちに望んでおられることなんだけれど、それはその重荷っていうのは耐えきれないものじゃなくて軽いんだと言っています。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと言ってくださっています。でまた11章の28から30ですけど、見方で全然違ってきますよね。大きな塊もですね、一歩ずつイエス様についていけばいいわけで、そして自分がどれだけやったかとか、何を成し遂げなければならないんだと言ってですね、その前でわなわなと震えてしまうとかではなくて、この柔和な方がですね、つまりこの柔和な方はただ柔和ではなくて、力と知恵と全能の力を持っている方がですね、柔和に大丈夫だよと言って、そしてあなたは担えると言って一歩ずつ導いてくださるわけですから、これは力が与えられますよね。これは私たちは主の御心のうちに休むということによって与えられる力です。自分たちの肉の思いというかね、やったぞというね、そして証明してやるという自我を満足させるためにですね、奮起するようなこととは違います。自分は弱いけれども、自分のうちに力はないように思えるけれど、神が私にそれを望んでおられるなら、それは成し遂げられるでしょう、ね、で何よりもそこにあるその動機っていうのは、神が自分に望んでおられるんだからそれをしたいと。私の第一の関心事は神を喜ばすことだというところに至るとですね、他のことをやることの意味っていうのがね、ないでしょ。まず第一に神を置いて、神を喜ばす、神が今日私に望んでおられることを私はしようと言った時ですね、この神は神々の神ではなくて、一つ一つの神ではなくて、全知全能の創造者であり、私の魂を作られ、そして贖ってくださった神ですよね。この神の御心を今日私は喜んで行いますって言っていることから来る平安なわけです。エレミア書にですね、こういう言葉があります。エレミアの6-16、エレミア6-16、主はこう言われる、あなた方は分かれ道に立ってよく見、古の道につき、良い道がどれかを尋ねてその道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。良い道がどれかを尋ねてその道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よってね、私がしたいことっていうよりも、主が私のためにどの道を選ぶように導かれているのか。あなた方は分かれ道に立ってよく見、古の道につき、つまり神を恐れる道ですよね。神を認めて神の言っておられることを喜んで行う、ね、良い道がどれかを尋ねてその道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得ようっていうね、魂に休みが与えられるわけです。残念ながら神の民っていうのはね、神の民、選ばれて召されたもの、私たちみんななんですけどもね、でもよくこういう場合があるわけです。しかし彼らは答えて、我々はその道に歩まないと言ったって言いますね。 で、16章の17節、私はあなた方の上に見張り人を立て、ラッパの音に、音に気をつけよと言った。しかし彼らは答えて、我々は気をつけることはしないと言った。これは、それで災いを下すということが続きがあるんですよね。それゆえ国々の民を聞け、回収よ、彼らにどのようなことが起こるかを知れ、地を聞け、見よ、私はこの民に災いを下す。それは彼らの企みの実である。彼らが私の言葉に気をつけず、私の掟を捨てたからである。やっぱり残念な結末ですよね。これがどうしてもね、私たちは神の言葉、神ご自身、神が御霊を通して私たちの良心に働きかけることよりもですね、自分の自我のうちにあるその思い、ね、そしてまた神よりも神の言葉にはっきり書かれていても、やっぱり自分の我を通したいと思うところがすごくあって、それを捨てるっていうのがなかなか簡単じゃないんですね。まあ、だから、まあ、それが旧約聖書に書かれているこのイスラエルの民を通して終わりの時に臨んでいるあなた方のために、これはこの教訓は書かれているんだとありますが、主はあなた方は心固くなな民だとね、何度も言っておられますが、主の思いに対して固くなってしまう、心固くなにしてしまうということは残念で、そしてまた祝福に預からない、平安がない、全知全能の神の御心に委ねてそれを喜んで行うなら、喜びと平安、安息を得なさいってね、そうすることによって安息を得なさいって言ってるんだけども、その反対のことをするなら、神が与えてくださる安息には預かることができないということになります。主の御前には喜びがあり、悪魔はその喜びをつまらないものに思わせようとするんですが、一体私たちは何をもってこの人生の喜びっていうのにしようとしているのか、本当にこれは誘惑と欲情とかいろんなものありますよね。これがあれば自分は幸せなはずって思うんですが、実はそれを得ても幸せにはならないということがよくあります。主を喜ばせて主の道を歩むということの中に平安と喜び、そしてそれによって安息を得なさいと、そして首輝きも重くはないよと、休みを得れるよとイエス様何度も言っておられます。箴言の4章の27節にこういう言葉がありますね。実際は申命記とかいろんなところにね、この右にも左にも逸れてはならない、右にも左にも迷い出てはならないってあるんですね。じゃあこっち行けばいいのかっていう、そういうものではなくて、右にも左にも、じゃあ何を気にしているのかっていうと、神の導きなわけです。御霊の導きというのを私たちはそこに目を留めるわけですね。イザヤ30の21、イザヤ30章の21節に、またあなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろで、これは道だ、これに歩め、という言葉を耳に聞くとありますね。これは御霊がしてくださることですね。あなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろで、これは道だ、これに歩め、という言葉を耳に聞く。で、この御霊の導きに従って、一歩踏み出すっていうのはすごいじゃないですか。これエキサイティングですよね。そしてこれが神が望んでいることだから私はこれをしているということから来る平安で祝福されるわけです。神の御霊がこれだよと言ってくださっているその御声に私たちは従っていくっていうね。そのことの中に喜びを見出せる。なぜなら首輝きは追いやすく、私に語りかけてくださる神の御声というのは柔和な御声で、私の弱さを汲んでくださっているというのが分かるからですね。一歩ずつです。ローマ8章20節、 これはローマ 8-20、 すべて神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である。ですから私たちはこの御霊、イエス様を信じるときにですね、この御霊賜っていますので、この聖霊の御声に耳を傾けて、そしてこの不従順だったイスラエルの民、また新約聖書のいろいろな箇所、また特に使徒書簡にもあるような不従順な信者になってしまわないように、御霊の御声に従順になっていきたいと思いますね。はい、じゃあ最後にお祈りしましょう。感謝します。エメン。天のお父様、ありがとうございます。皆を称えます。あなたの導きのうちに喜びを見出せるように、どうぞ助けてください。あなたの御前には喜びが満ち溢れています。エメン。そしてあなたの掟、御言葉の学びと御霊の悟しを私たちが自分の喜びとして歩むことができますように。そしてあなたに従う者、敬う者に不足しておられる諸々の良きことをどうぞ見させてください。感謝します。私たちもあなたに信仰を持って答え、お答えしていくことができますように。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。